2. この捕り物記を読み続けている人々は、定めて記憶しているであろう。この年の4月、半七は、かの小説の絵馬の探索に取り掛かっていたのである。その間に、この牢破りの一件が出来して、人相書きまでが回ってきたので、これも打ち捨ててはおかれなくなった。親分、どうしますね、と子分の亀吉が聞いた。重い軽いを言えば、こっちは牢抜けの重罪で、絵馬の一件とは一つにならねえ、と半七は言った。しかし、天馬町の方は、俺一人に言いつけられた御用じゃねえ。江戸中の御用聞きがみんなで働く仕事だ。絵馬の方は、俺一人が請け合った仕事だから、この方をまず片付けなけりゃなるめえと思う。ついては、おめえと幸次郎は相変わらず絵馬の方を働いてくれ。天馬町の方は松吉や善八に頼むとしよう。二つの事件が同時に起こるのは珍しくないので、半七はそれぞれに受け持ちを決めて働かせることになった。半七は双方掛け持ちであるが、一方の小説の絵馬の一件はすでに紹介したのであるから、話の筋の混雑するのを恐れて、ここには一切省略し、もっぱら牢破りの一件について語ることにする。5月初めの朝である。半七は町内の釉屋へ行って、明け方からの小雨の中を帰ってくると、格子のうちに女の傘と芦田が見出された。人出入りの多いうちであるから、別に気にも留めず入ってみると、四十前後の見知らない女が女房のおせんを相手に話していた。お前さん、この方がさっきから待っておいでなすったんですよ、とおせんは彼女を半七に紹介した。そうして、その土産だという高校の籠を見せた。はじめまして、お目にかかります、と女は丁寧に挨拶した。私は新芽前のさつきでございます。その名を聞いて半七はすぐに思い当たった。彼女はさつきの織り機で、何か参人に関わり合いのことで訪ねてきたのであろうと察したので、一通りの挨拶を済ませた後に半七は聞いた。おかみさんも忙しいだろうに、朝から何か急用でも出来しましたかえ。早朝からお邪魔に出ましたのは他でもございません。親分も定めてご承知でございましょうが、先月の23日に天馬町の牢抜けがございましたそうで、それにつきまして少々お知恵を拝借に出ましたのでございますが、牢抜けは知っていますが、それがどうかしましたかい？実は、と織木は少しくしぶりながら言い出した。その牢抜けの中に国丁の金蔵というのがおりますそうで、その金蔵の仕返しを織木親子は恐れているのであった。召し捕りの手引きをした詮議も、金蔵が娑婆へ出たというのを聞いて、どこへか姿を隠してしまった。生きていればきっと仕返しをすると言ったのであるから、金蔵はきっと参人を付け狙っているに相違ないと、彼らはしきりに恐れているのであった。それを聞いて半七は笑った。金蔵というのはどんなやつだか知らねえが、牢抜けをした以上は我が身が大事だ。いつまでも江戸にうかうかしちゃいられめえ。 とわらじを履いたろうと思うから、まあ当分は仕返しなんぞに来るはずはねえ。みんなも安心したらいいだろう。ところが、お前さん、と、お力は顔をしかめながらささやいた。千治さんのお友達が、西の窪の切通しで、金蔵に似たやつの姿をちらりと見たそうで、あいつが近所をうろついているようじゃ、大変だというので、千治さんも早々にどこへか隠れてしまったのでございます。それにしても、お前さんのうちにまで仕返しに来ることはあるめ。金蔵は行き合い取りになっているのだから、お前さんのうちに関わり合いはねえはずだ。私のうちへは来ないかもしれませんが、もしや、山人さんの方へでも来るようなことがあると大変だと申して、娘は泣いて騒いでおりますので。娘に泣いて騒がれて、お力は山人の保護を頼みに来たのである。その親心を察しながらも、半七は一旦断った。これが堅気の素人なら、なんとか相談に乗ることもあるが、たとえ年は若いにしろ、参人も一人前の御用聞きだ。咎人の仕返しが怖くって、仲間の知恵を借りたなどと言われちゃ、世間に対して顔向けができねえ。もちろん、お前さんの一了見で出てきたのだろうが、そんなことをするのは、山人の男を潰すようなものだ。娘の可愛い男に恥をかかせちゃいけねえ。第一、山人にも相当の子分があるはずだ。その子分たちが盾になって、親分の体をかばってやるがいいじゃねえか。人に頼むことがあるものか。それはもうおっしゃる通りでございますが、とお力は言いにくそうに答えた。その子分衆もこの頃は頼りにならないような人が多いので、仙台の没後3年の間に古顔の子分が2人も続けて死んだ。腕利きの子分2、3人は若い親分を見捨てて他の親分の手に移ってしまった。残っている子分にあまり頼もしいものは少ない。先頃金蔵を召し取ったのも彼がしたたかに酔っていたからで、もしも白布であったらば、あるいは取り逃がしたかもしれないとお力は言った。それは半七もうすうす察していた。こんなやつらの縄にかかったのは残念だと、金蔵が自身番で怒鳴ったのも無理はないように思われた。それにしても、本人の甚五郎が頼みに来たのならば格別。表向きは他人のさつきの女房に頼まれて、うかつに差し出たことはできないので、半七はあくまでも断った。そんなことをすれば山人の顔を汚すようになるというわけを彼は繰り返して説明すると、お力もこの上に押し返して言うすべもなかったらしく、それではまた改めてお願いに出ましょうと言って帰った。それを見送って、おせんは気の毒そうに言った。山人さんも困ったものですね。色男、金と力はなかりけりと昔から相場は決まっているが、岡っ引きの色男なんぞはどうもいけねえ。俺たちの商売はやっぱり敵役に限るな、と半七は笑った。山人のお父さんには 世話になったこともありますからね。
ね、
三人の仙台には世話になったこともある。ただ笑って見物してばかりもいられねえが、そうかといってむやみに差し出たこともできねえ。まったく困ったものだ。何のかのというものの、誰かの手で金蔵らをあげてしまえば論はないのである。人相書きが回っている以上、遅かれ早かれ網にかかるものとは察しているが、それまでの間に何事もなければいいと半七は思った。しかし前にも言う通り、戸賀人が取り手に対して仕返しをするなどということはめったにないのであるから、おそらく今度も無事に済むであろうと彼も鷹をくくっていた。雨は2、3日降り続いた。一方の小説の絵馬の一件は、とかくにもつれて埒が開かない。半七も少しくじりじりしていると、日が暮れてから松吉が来た。よく降りますね。いくら商売でも降ると出入りが不便でいけねえと半七は鬱陶しそうに言った。大木戸の方はどうなりました？
どうも目鼻がつかねえで困っている。
そこでどうだ、こっちの一件は。
天馬町の牢抜けは二人挙げられました。
誰と誰だ？
二本松の宗吉と川下村の松之助です。
金蔵の名がないので半七は失望した。
この二人は中山道を落ちるつもりで板橋まで踏み出したが、路用がねえ。そこらを四五日うろついた挙句に宗慶寺という寺へ入って、住職と那須所に傷を負わせて15両ばかりの金を取ったのから足がついて、ゆうべ板橋の女郎屋で挙げられたそうです。路用ができたらすぐにのしてしまえばいいものを、シャバへ出ると遊びたくなる。やっぱり運の月ですね、と松吉は笑っていた。
他のやつらの行方は知れねえのか？
二人の申し立てによると、六人は牢屋敷の外へ出るとすぐにバラバラになってしまったので、誰がどっちへ行ったか知らねえというのです。
宗吉と松之助だけが一組になって本郷から板橋の方向へ行ったのだそうで、旦那方も随分厳重に調べたようですが、二人は全く知らねえらしいのです。
それじゃあちっとも手がかりなしか、と半七はため息をついた。
そうですよ、と松吉はうなずいた。
残る四人のうちで金吉と勝五郎はどうしたかわからねえが、藤吉と金蔵は牢内にいる時から仲が良かったから、この二人はつながっているかもしれねえということです。
松之助の申し立てによると、金蔵はこんなことを言っていたそうです。
俺は江戸に恨みのあるやつがあるから、そいつに異種返しをした上でなけりゃ高飛びはできねえと。
異種返しをする？
それがね、親分、と松吉はささやいた。どうも三人を狙っているらしいのです。金蔵は妙なところへ見栄を張るやつで、三人のような小賊子に召し取られたのは俺の顔に関わるとか俺の直れになるとか言ってむやみに悔しがっているのだそうで、牢抜けをする以上どうで命はねえに決まっているから、恨みのある三人をばらしておいて、それから高飛びをする了見じゃねえかと思うのですが、そうなると三人もいい面の皮です。
悪党らしくもねえ未練のやつだな、と半七は舌打ちした。
そう聞くとさつきの女房の話も嘘じゃあるめえ。
金蔵に似たやつが西の窪の切通し辺をうろついているのを見たものがあるそうだ。
藤吉も一緒でしょうか。
それはわからねえが、ひょっとすると藤吉に助立ちを頼んで何をするかわからねえ。
三人も助裁なく用心しているだろうが、
とんだやつに見込まれたものだ。
半七も鷹をくくっていられなくなった。取り手に逆恨みをするなどは悪党らしくないやつだとは思ったが、相手が恨むという以上それをどうすることもできない。しかしそれを逆に利用して金蔵を手元へおびき寄せ、藤吉グルメに召し取るという手立てがないでもない。
俺が出しゃばるのもよくねえが、年の若え三人だけじゃなんだか不安心だ。明日は芝口へ出かけて行って、なんとか知恵を貸してやろう。ここでうまく金蔵召し取りゃ、三人も二度の手柄になるというものだ。